はい、今日の50編の後半部ですね。で、前にこれは強調したところですが、14節。新共同訳だけが告白と訳しているわけですね。とだという現代語ですが、英訳もほとんどすべて何十種類もあっても、ほとんどみんなサンクス気分。感謝ということです。で、日本語訳も他みんな感謝です。この新共同訳だけが、告白ということで、この前言いましたように、満願の捧げ物なんて言ったって、我々とは全く関係のないものとして感じられるような訳になってしまってるんですね。告白を神の生贄や言うこと自体が、私たちはまずもう生活の中で使わないわけですね。昔はまあいろいろ人間を生贄にしたりということであるから、まあここでも出されてるんですけども、こういう野党ですと、とてもこう、今の私たちとは関係がどうもないというふうに、感じられると思うんですね。満願の捧げ物ったって意味不明ですよね、これ一体。意図高くて満願の捧げ物は言うことば、例えばキリスト教になった人でも、私は何十年、50年もと使ったことは一度もない。それぐらいこんな言葉は関係がないわけです、毎日の生活と。そういう非常に全く日常的で使われもしない日本語で訳すると、まあ残念ながら内容そのものが非常に無関係なんだと。だから訳っていうのはそういう意味でとても大事なんですね。訳し方によって身近になった、因果ないものとなってしまうかと思います。これはまあ他の訳では、これは告白というところは感謝と書き換えておいてもらった方がいいと思います。他みんなそうですので。感謝を神への捧げ物。まあ、ここに来ては、生贄っていうのを捧げ物ということですね。この後もだから、同じことですから、捧げ物ということに、この、新教徒は使っているわけなんですね。これ、でも、誓いを果たすということなんですね、本来。まあ、ともかくそういうことで、そうした上、私を呼べ。これをまた訳がですね、呼ぶが良いっていうような、もう、まだるっこい訳ではいけないですね、本来。するが良いとか、せよっていう神様が言うので、何々するが良い、するのが良いなんてですね、そこへ行くが良いなんて私は一度も使ったことはない。まあ、会話の中でも聞いたことはないですね。この本を読むが良いとかですね。そんな言い方は、本当にまだるっこい、どうでもいいっていう感じになりかねない。この支援の強い教師に私を呼べという方です。四字効果教で、訳では、私に呼びかけよ、という訳にしてありますが、呼べということなんですね。公約はその点ですね。悩みの日に私を呼べ。私はあなたを助ける。そしたらあなたは私を崇める。古い公約の方がより原文的、原文の直接的なものを残しているわけです。呼べ。私に向かって叫べ。ということなんですね。日本語として私を呼ぶかよい。というのと、私を呼べ。これ、言語法にはっきりした命令形ですので、当然そういうことです。呼ぶが良いとかの訳し方は、この特定の人の、まあ、表現の癖なんですね。一般の人、我々は全く使わないんですけども、苦難の日に読んだら救うのだと。で、このお前って名前見ましたように、まあ、現在の日本語ではお前ってのよほど、この、身下の者、 と見なしてる相手でないと、この方だったら、まあ、お前だとか言える、それこそパワハラだとか言われるぐらい、対等の用語ではないわけですね。日本語は特にそれがいろいろありますから、英語では言うって済むわけなんですけども、あなたを救おうと、救うのだ。と、大変も感情がぐんと違うわけですね。苦難に苦しむに、私はあなたを救うと。お前を救おうというと感情が違ってくるわけです。で、このようにですね、感謝の捧げ物を知るということと、そうして神様に呼ぶ。そしたら、救ってくださるという。まあ、様々な苦難、病気にしても、家族の問題にしても、職業上の問題、病気が重くなると、いよいよ死が近づく。まあ、その時に最大の苦しみが来るということもあるわけですが、その時にその苦しい人を、苦しい状況から救うと。と、痛みを和らげる。なりですね、早く召してくださいとか、まあそういうことも含めてですけども、ね、そういうふうに、感謝ということをしない場合にはですね、文句、不平不満。何かというと、感謝と反対は不平不満。ということになります。まあ、例えばお母さんが作った、母親を作った、食事でも、こんなん言っても美味しくないとって、まず不満を言う。それとも、まあ、こういう時間をかけて作ってくれてありがとうっていう気持ちとかですね。そういうのと、随分作った方も違うわけですよね。せっかく時間と作ったのに、まず言うのは文句が出てきたらですね。まあ時間も、あるいはほんと買い出しから調理からやって煩悩したりいろんなこと、味付けをしたり、煮たり炊いたりとか、そういうこと全く、なんとも、そんな時間とか苦労、何にも思ってない。ないものと当たり前。子供の子は全くの当たり前で、感謝なんか必要ないっていうふうに、もう子供っていうのはそういうとこは傲慢さがあるんですね。まあ、夫婦の場合でも、妻がいつもするのごく当たり前。で、また、仕事に励むものを夫としてですね、あるもの当たり前。共稼ぎであったら、両方働くのは当たり前。でも、当たり前っていうことと感謝っていうことは違うですね。当たり前と思った途端、感謝も消えるわけです。で、そういうことで、この、感謝っていうのは何かを自分にいいことをしてもらったら、自分の好きな食べ物出してくれたら、ああ、神様、やか、お母さんありがとうとか、自分の好きな行動してくれてありがとうと。特にプレゼントをくれたら、普段ないからありがとうと。気に入るものをしてくれた時だけありがとうっていう。普段は全く感謝もしないで当たり前と言ってて、文句を言うと。そういうふうなのが、ごく普通の感謝ということだと思うんですね。多くの場合は、してくれた人のこと、背後で働く人のことを考えない。だから感謝するのはごく一部になるわけですね。まあ、ご飯を食べても、今はお米とか言って、非常に高くなったりしてたけども、こんなことが起こる前、お米当たり前。で、そのためにどれほど農家の人が暑い中を田植えをして、米がある中でも、まあ、昔は本当に大変な作業ですね。そこの上にずらりっと同じ人が並んでですね。で、定規の実と頭が通合してずーっと遥かな広い水田を植えていくと。遥か遠くまで、もう本当に大変なことだったと思いますが、まあ、機械でずっと植えていく。そのための、水を整えたり、耕したり、除草剤、草を抜いたり、まあ、いろんなことがある。まあ、そういう苦労 思い浮かべないので、感情も湧いてこないと。要するに、想像、思い巡らさないと。これは全てのことに関してそうで、列車やバスに乗ってる時でも、ここ当たり前、あ、バスに今日も乗れると。そのことに感謝をするという気持ちは、おそらく非常に多くの人はないだろうと思うんですね。また混雑してるっていうこと、また時間に相当遅れてるとかいうような不満を忘れに出てきても、そういうバスが運行されているということ、そういうこと自体に感謝とする。そういうことでですね、感謝と認知を人間ってなかなかしないものだと思うんですね。当たり前と思ってしまう。親が一生懸命その子供をして当たり前だと。何も感謝しない。これ私自身、子供の時に、お父さんやお母さん、父は本当に、どれだけ感謝しただろうかと。本当に当たり前と思って、ごく自然に食べると。ほんで、あんたも、母親が、また小さい私の時に、お二人寝とったから、お茶を沸かしても、味噌汁作っても、今から74、5年も、はるかの昔ですので、薪で、また山だったから、薪がなかなか梅雨だったら湿って、物置に置いてても、それも湿ってなかなか燃えんで、煙が目に入って、吹き焼けて吹いても吹いても、火が燃えつかない。本当に、まあ、もう涙が出てくる。煙をなくたりと、あまりの火が起こらない。まあ、水する人を住んでも大変な苦労してしよったわけですね。で、まあ、母親は何とかできるんだと。だからといって感謝をしただろう。母親が、ご自身で亡くなる前に、介護にずっと行ってたわけですけども、ちょうど、子供を通じて生まれたために、妻はできなかったので、私が、その、20代に母親の介護の時に、今のように便利ないろんな介護がなかったから、まあ、下の人もなかなか大変だったんですね。その時でも、まあ、こんなになるまで、いろいろ本当に、私のための職人を運営してくれたとか、本当に感謝の念が乏しかったということを思うことです。まあ、そういう意味ではですね、人間というのは本質的に、自然の周りの人間というのは、想像を働かせないで、その背後におられる神様を知らないと一生感謝をしない。この聖書においては神様を知ったら途端にそれが変わってくると。これはどういう言葉で言われているか、これ多くの人がもうどっかでそういうとこあったと。ちょっといいよ。コメント欄のところに出します。感謝ということで、聖書ではどういうふうに言ってるだろうかって、まあ、ことですね。3箇所ほど引用しました。ここで、フィリピ書の 4-6、フィリピの新天の手紙の 4-6 では、どんなこと、すべてのことっていうのを、どんなこととか何事につけて、まあ、英語なんかで言うと、まあ、すべて、すべてって本当に出てくるんですね。ただ、いつもっていうことも、always、always、すべてっていうのが出てくるんですね。どんなこと everything ということで、思い、まずをやめて、何事、これをすべてのことにつけて、感謝を込めて、祈り、願いをと。このすべてのこと、何事につけて、何が起こっても感謝を込める。感謝を、まず、捧げると。何事が起こっても全てのことなんですね。このエペソの 5-20。エペソ信徒への手紙5章の20。いつも、これさっき言った。always に言うても、すべて。このすべてです。あらゆること、このすべてです。 すべての時において、すべてのことについて、私たちの主イエス・キリストになによって、何よってという言い方は、あまり日本語的ではないですけども、イエス・キリストの本質は愛ですけども、愛を信じて。そのイエス・キリストの愛によってなされていくということ、そのことを思い、死なる神に感謝をしましょうと。いつでも、だから感謝っていうのはどんなことに対しても、たまたまプレゼントをもらって、珍しいものをもらったからありがとうと思って、もらわなくても苦しいことがあっても、この苦しいことを通して忍耐力。これは苦しいことが起こらなかったら、わからなかった。浅い考え。浅はかな人間。で終わるところを、この苦しみによって、苦しい人がどんな状況にあるか、というのを少しでもわかるために、本を読んだら、知識を頭の中に。とか深い心の深さっていうのを単に本を読んだだけではできないわけですね。これは苦しい経験をしなければ。それで、神様は、いろんな人をよりよく育てようと思ったら必ず何らかの苦しみを起こされる。それは自分の病気、家族の病気、あるいは家族の問題、そしてまた、職場、学校、近所、いろんなところで何か問題が起こって苦しむ、悩む。でもそういうことをも感謝する。何か良いことをしてくださるために神様はこのような苦しいことを起こしているんだと。その何か良いこととは何かわからない。ヨハネの福音書の最後の方であったように、結果を見ずして信じる。このような苦しいことの結果何が起こるのかわからない。だけどきっと良いことを繋がるように神様はしてくださるんだと信じて、結果を見ずして信じる。それを祝福されると。祝福されるっていうことはそういうことで、また新たに良いこと、さらに深い良いことを起こしてくださる。3番目に挙げたところは、よく似てますね、みんな。第一テサロニケ。テサロニケ第一の手紙の5章18。第一テサロニケの5章18、ここでもすべてのことに、どんなことについても感謝しようと。で、これこそ、キリストイエスによって神があなた方に望んでいるんだと。キリストイエスにおいて、キリストと神様は同じですので、二つ並べているわけですね。キリスト、イエス、神。イエス様も神様もあなた方に望んでいることは何か。これはどんなことにも感謝すると。神様はきっと良いことをしてくださる。もうこれぐらい普段の人間が感謝することと非常に違っておる。自分にとって、まあ、動物でもですね、犬や猫の餌やったら喜ぶんです。何かお金をやったり、お年玉やったり、美味しいケーキだったら喜ぶと。それは動物でもそう。人間でなくても、犬でも尻尾振るくなって喜ぶわけですね。だから、都合のいいものをもらって喜ぶってのは何も本当に人間らしさではなくて、動物でも共通してる。だから、サーカスにしても、水族館で魚類に極限をやらすための、絶えず食物を喜ばます。そうした上で、飛び越えたり、坂で、みたいに来たり、曲芸を、本来嫌なことをするようになる。食べ物としても喜ぶ。ということを分かっているからですね。だから、この目標は非常に高いわけですね。どんなことにおいても。自分が病気で苦しい時でも、それでも感謝をする。普通ならなんでこんな苦しいことを他の人をラブラブそういう人に起こすんですかと。ヨブがそうだったように。生まれてこの方が良かった。 とまでですね、深い落胆や悲しみ、沈むわけですけども、それでも言えば最終的には完成できるようになっていくんですね。だからどんなことにも神様が切っていることと繋げてくださるんだと信じると非常に高いレベルのことで、殉教とかいうもの、私たちとは桁違いの苦しい欲を超えていった人たちも、たとえどんな人を目にあって殺されても、神様に憎んで永遠の命、神様の良き命を永遠にくださって、それを待ってるんだと。だから、喜んで、その、猛獣に殺されるところへ出て行ったというふうな記録も残されてるぐらいですね、ローマ、博物館でも。この、どんなことでも感謝っていうのは非常に深い、極めてハイレベルのような状況まで全部含んでるということです。そういうふうに、この聖書の世界は、人間の精神、ここの世界において、普通で到底考えられないほどの、まあ、小説だの、随筆がどのかに、多分全然桁違いの困難な状況、この奥にあるものを確信していたんですね。で、ステパノの場合でも、激しく憎しみを受けても殺されるような状況になった時でも、聖霊に満たされて、神の栄光と神の身のおられる復活のイエスを見ることができる。こういうふうに聖霊っていうのはですね、この後意志が打ち付けられて、襲いかかって引きずり出して、そして殺してしまうわけですね。でもそんな、まあ、極めて危険な、殺されるなって聖霊が手を開いてイエスを見せる。こういう特別な祝福。だからこそ、主イエスは私の霊で来てくださいと言って、この罪を彼らに飲ませないでくださいと大声で叫んで死んだ。こういう奇妙に、こういうことを見せさせていた深い感謝を持って、ステファノは死んでいったわけですね。だから、私たちは通常の思うような世界と全く違った深い世界がずっと続いているということがわかります。で、イエス様が一番望んでいること。それでですね、イエス様が一番望むことを目に見えることを愛しこうしなさいということを非常に望めることが絶えず感謝をする。で、そこに祝福を注がれて力を与えられて何らかの良いことをする力にまた変えられていくと。一番望んでいることがこういうことなんだったんですね。これこそ。だから定年になった、あるいは仕事を退職したからもう仕事していないんだからって、クリスチャンは、それからが、あるいはそれ以前もそういう姿勢を持っていたら、それこそ一番本来の神の国のために仕事なんてやってですね、退職したからもう仕事をしていませんなんて問題して、クリスチャンは言うべきではないんですね。仕事って言って目に見えるだけの仕事は決してそうじゃないわけです。目に見える仕事いっぱいやってもですね、金儲けのためにやってもいくらでもあるわけです。ちょっとでも金儲けて。で、さらにそれが膨らんでくると、今度は大臣に行こう。市会議員、国会議員だ。そして、非常な、いろいろ嘘をついてでも、衆議院議員に立候補すると。またそれを、 とてもじゃないけど、国民の代表としてするにふさわしくない命まで、自分の統制を党の一揆を増やすために、そういう人をわざわざ何人も立候補させようとする。まあそういう、で自分自身もそういう非常に人間として恥ずべきことをやっているのが、そんな状態の人が、つい最近まで立憲民主党とかよりも共産党のように非常にあるので、良心的にですね、政府の体制をするようにずっと大きくどんどん伸びてるなんて言って、NHK の有名アナウンサーまで、その国民民主党が立候補者になっていることになったわけですけども、まあ、そういったですね、目先のことばかり、人気取り、数を増やす。仕事をしていると言っても、何を目的としてしているのか。自分を結局、知らせたい。自分を有名にしたい。金儲けしたい。そういうことにいくらしても神の前には無であると。本当に神様の前にはですね、虚しいわけですね。人間の世界では、これ役に立っている。それはいろいろありますよね。儲け大事でやってる会社であっても、さそれなりに役立つ。これはそういうふうにいろんな人間を神様が使ってるからです。でも神様の真実や愛という観点、神の国のためには来ていないと言います。生きている人間のために来ているのは神の国のためとは違うわけですね。生きている人間のために、例えば看護師や福祉関係とか、刑務所の監督、それ、その人たちのためにしてやっても、全く金のためにしてやって、その人たちへの本当の愛のためにしている人って本当に少ないと思います。一方では、そういう報酬をもらわなくても、関わる人に何らかの愛を持って関わろうという人たちも一方では、本当にキリストを信じた人は昔から、数知れずそういう人たちも起こされてきたわけですね。ハンセン病の最初の施設、療所っていうのは、カトリックの神父、あるいはモアトンでプロテスタントの神父師の方がやるんですけど、その人たちは感染の自分がライブになる危険性が大いにあるわけですね。ハワイに、実際にそのハワイの実家のことと言える島に行って代表の人たちと一緒にそうしたダミアンすることと感染してしまったわけですね。そういう感染を恐れずに毎日の場合、感染して自分も口当てるような大変なことになると。それでもなお、そういうハンセン病、ライバーの人たちの医者になる、看護師になるという人たち、キリストに流されてそうなった人は、日本のハンセン病の関係の歴史を見ても、その伝記が書いたものって本当によくわかるわけです。その人たちは、まず神の国のため、神のために、愛のためにと、愛ゆえに流されて、外側の行動だけでは分からないということもよくあるわけですね。で、キリスト者っていうのは神の国のために働く。神様を知らない人は、どんなにしても一時的な人間の政治、まあ、いわゆる良い人といっても人間のため。だから、報いがなかったら、反発したり怒ったり、やめてしまう。ところが、神の国のためって言ったら、その人が受け入れなくても、反対しても、本当に良くことならば、続けていくと。そういうことですので、神の国のためには、まず誰でもできる。で、これは感謝、込めた祈りだと。こんなことがない。こんなことができてない。こんなことがない。不平不満を言ってた感謝はできない。こういうことは祝福されないということなんですね。 祝福される道はお金も権力も地位も健康も何もいらない。一番良いことっていうのはそういうことなんですね。まず、例えば、外に見える仕事、看護師にしても看護師にしても、外に大事する。体が健康でなければ大事できないわけです。足が立てなくなったら、そういうこと全部できなくなる。けれども、そういう真摯な感謝を込めた祈りっていうのは、かえって、老人になって、いろんなことができなくなった、あるいは病気になってできなくなった人、一層深い感謝を捧げると。泉玄三さんの中に。みんなしてもらうわけ。普通の仕事です。一体何したのかと。何もしてないわけです。ところが、神の国のためには、絶大な働きをしたと。この絵では、定年退職、やる現役を退職っていうのは、ところが、キリスト者においては、キリストを信じる者、キリストに従う者、やれば、現役とかいうものに死ぬまで続くわけですね。現在も、その働きに加わって現役という。リタイアしたっていうのはですね、信仰してたということ。そういうリタイアする人も一方なわけです。若い時に神様って言った人が、会社に勤めて、徳島からよそ県が行って、短い期間に本当にリタイアしてしまったと。この世の仕事は一職にしてるんですよ。神の国のために仕事はもうリタイアしてしまったと。私はずっと、50年以上、住友学校教員として何十年かやってて、そのことを強く感じたことですね。この世のために一生懸命真面目にするのと、また神の国のためにする仕事は本当に違っているということなんですね。この世のための仕事は、特にこの腕はコンピューター関係、AI 関係の人ができないと、重要されない。まず健康でなきゃいけない。ということが大事ですね。神の国のためには、言った、お金も学歴も、そういうことも一切必要ない。神の国の働きとためには絶える生涯現役だ。というようなことですね。はい。それでは今日はそこまでにしておきます。私たちも、そのように、どんなこと、すべてのことに関してはできるように、これこそキリストイエスによって神のあなたを望んでいることだと、まあ、繰り返し、このことは言われています。で、そのように、聖霊様が一人一人を導いてくださるようにと、願っておるところです。はい、以上です。一言、お祈りしておきます。神様、今日の夕飯も、また一人一人を、その背後から、押して、また導いて参加させてくださったことをありがとうございます。私はどうか、不平不満、言うのでなく、絶えず、なんだかいろんなことに、すべてのことについて感謝ができるように、主を聖霊さん、導いてください。このことを感謝して、未来にあって、お祈りいたします。アーメン。